今水曜夜の祈祷会では旧約聖書のサムエル記を読んでいます。でサムエル記はあの有名なダビデがあどけない少年であったところから神様の思いがけない選び出しによってイスラエルの王とされていくことを物語るものです。7人か8人の兄弟の末っ子であったみんなの弟少年ダビデがまだ幼い坊主だと父にも兄にも軽んじられていたのだけれども神に選ばれ王へと取り立てられていく物語であります。しかしそれは立身出世の英雄物語ではありません。主なる神様がその民に救いを下さるためには勇者も剣も戦車も必要ない、幼いあどけない小さな子供を用いてでも神様はご自分の民をお救いになることができると、まるでクリスマスの物語を先取りするようにそのことを告げる物語であります。幼いダビデ、鎧も剣も重すぎてまともに身につけることができないダビデ、その小さなものを用いて神は救いの御業をなさるのであります。神様は小さなもの、貧しいものを用いられるのです。その勇気の与えられます物語を読み進めながら出席者のある方が聖書の中には兄よりも弟の方を取り上げ用いられるという記事が多いということを思い出されました。確かにそうですね。アベルもそう、ヤコブもそう、ヨセフもそう、放蕩息子の例え話の中の弟息子もそう、姉レアよりも妹ラケル、姉マルタよりも妹マリア、まあ、聖書はどうも兄姉よりも弟妹の方が好きなように見えます。でその方おっしゃるんですね。だから自分は長男だから少し複雑に思うというふうに。でその時私は申し上げたんです。安心してください、今度の日曜日の説教はお兄さんに光が当たりますよって。今日がそのお約束の日曜日であります。今日司会者に読んでいただいたのは短い聖書箇所です。ささやかな例え話です。イエス様がお語りになった数ある例え話の中でもほとんど目立たないものの一つであるかもしれません。例え話の本体はたったの3節、100文字程度の物語です。しかも父親と2人の兄弟の例え話といえば何といってもルカによる福音書第15章の放蕩息子の例えとして知られる物語の方がこれ圧倒的に有名ですから、このマタイによる福音書だけに記された父親と2人の息子の例え話は影が薄いかもしれません。けれども聖書では下の子ばかりがもてはやされていると不満に思っている方々に朗報であります。この例え話にでシュエスは兄に花を持たせてくださいます。ある人に息子が2人いたが、彼は兄のところへ行き、こよ今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟はお父さん承知しましたと答えたが出かけなかった。この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか。父親の望み通りにしたのは言うまでもないことですが兄の方です。お兄さんである方、お姉さんである方、おめでとうございます。父の望み通りにしたのは兄の方です。私は長男なんですけれども、けれども上に姉がいるので真ん中っ子、三人兄弟の真ん中っ子ですから、まあ兄でもあるし弟でもある、あるいは長子でもなければ末っ子でもないという、まあ一番のんきなポジションであります。 で、これはちょっと聖書を読むときにどうかと思う態度かもしれませんけれども、真ん中っ子的なものとしてこの例え話を読みますと、これは何か長子と末っ子の特性をよく言い当てている物語かなと思いました。長子というものはみんながみんなというわけではないでしょうが、まあ、ステレオタイプで言えば真面目で責任感が強いですね。で、悪く言えば不器用で要領が良くないですね。この例え話のお兄さんも不器用です。父親の言葉をもろに真正面から受け止めて、今日はブドウ園で働くことができないと思ったら嫌ですって言っちゃうんですよ。でも後から自分が断ってしまったことをいつまでも気に病み落ち着かなくなってしまう。29節の後で考え直してという言葉は、これは両親に責めを感じるという意味のある言葉だそうです。兄は自分が父親の頼みを断ってしまったことをずっと引きずって両親の責めを感じて、とうとうブドウ園に働きに出かけてしまうんです。これはお兄さん的だなって思います。一方の弟は、これはステレオタイプに末っ子的だと思います。もう調子がいいんですよ。親の喜ぶ言葉をよく知っている。要領よく承知しましたって答える。父は兄弟の順に声をかけたとありますから、お父さんきっと兄さんに断られちゃったんだけど、お前は言ってくれるかいって声をかけたと想像することも許されると思います。だからきっとそうやって父親の状況をよく理解した上で、はいはいと調子よく返事して引き受け、父親を喜ばしたのだけれども、何か自分の都合ができたら平気でそっちを優先するんです。弟は兄さんがこう断ったから自分に声がかかったんだって分かっているのに、その約束をほっぽり出して自分の都合を優先する。弟妹がみんなそうだと言ってるわけじゃないですよ。だから弟の方妹の方、怒らないで聞いてくださいよ。ステレオタイプに言えば兄っぽいな、弟っぽいなっていうことなんです。聖書には末っ子ばかりが得をする話も多いですから、今日だけは勘弁していただきたいと思います。兄姉たちに花を持たせてあげてください。ところで今日は、ちょっと笑い話ばかりをしているようですけども、ついでに今週説教準備の始めにひやりとした私の失敗談、結果的には失敗にならなかったんですけれども、単なる迂闊な話で済んだんですけれども、その話もさせてください。今日の説教の準備のために、参考書を手に取って、それを1行2行と読み進めていきて、ドキリといたしました。そこにはこう書いてあったんですね。これら2人のうちどちらが父の望み通りにしたかと主イエスが問うておられますが、兄の方でないことは確かです。兄はお父さん参りますとすぐ答えましたが、後になって働きに行きませんでした。そう書いてありました。おや、何かおかしいぞと思いまして、別の本を開きますと、その冒頭に掲げられていた聖書の言葉にもこうあったんですね。ある人に二人の子があったが、兄のところに行って言った。子よ、今日ブドウ園へ行って働いてくれ。すると彼はお父さん参りますと答えたが行かなかった。また弟のところに来て同じように言った。彼は嫌ですと答えたが、後から心を変えて出かけた。ってお分かりでしょうか。私が開いた最初の2つの書物には、行くと答えておいて行かなかったのは兄であり、行かないと言いながら後で心を変えて行ったのは弟の方であったって書いてあった。ドキリとしまして、これはこの説教冒頭で皆さんに謝らなければならない、そして説教題を完全に訂正しなければならないと思いました。今日の説教題を兄の立ち返りとつけてしまった私は、 どうも勘違いして読んでいたのか、あるいは自分がよく使っているのはスマホの中に入っている聖書なので、その元データにそもそもミスがあるのかと冷や汗をかいた。でところが改めて司会者が読んでくださった新共同訳聖書を開いて読み直すと、後から考え直して父の願い通りにしたのはやっぱり兄の方だったと書いてあったので、まあ胸をなで下ろしました。大失敗せずに済みました。つまりですね、この箇所、口語訳聖書と今使っている新共同訳聖書でものすごい翻訳の違いがあるところなんですよ。だから少し古い参考書を開きますと、兄は行くと返事したけれども行かなかった、弟は嫌だと言ったけれども後で考え直して行ったという前提で解説しているものがある。もちろん少し丁寧な仲介書を読めば古いものでもそのあたりの事情っていうのは詳しく載っております。どういうことが起きているのか。この聖書翻訳と元になっているのはいくつかの重要な昔からずっと書き写してきたコピーなんてない時代ですから、写本というものがありますけれども、その中でも今の翻訳の元になっている写本の中には一つだけじゃなくていくつか参照する重要な写本があるんですね。いくつもある。でそのいくつかある写本の中で重要な写本がそれぞれに兄と弟の立場が異なって書いてある。兄が嫌だと言ったけども従ったとする重要な写本もあれば、弟が最初に嫌だと言ったけども後で従ったとする重要な写本がある。しかもこの全然違う2パターンの写本ですけれども、どう比べてみてもどちらがマタイが最初に書いた通りなのか、あるいはイエス様が最初にお語りになった形なのか、これ完全には判断できないみたいです。そこで、まあ学者たちの判断によるわけですけれども、前の口語訳聖書では文脈あるいは聖書全体から判断しながら、最初弟が嫌ですと言ったけれども後から従ったという方がふさわしいだろうとし、まあ、そちらを採用していたということです。で考えてみれば、この前の口語訳聖書の読み方の方が私たちには慣れ親しんでいる聖書的な語り口だと考えることができるかもしれません。兄とは違って本来であるならば家を継ぐ正当な権利を持っていない弱い立場の弟の方が神の父の一方的な選びによって重んじられるっていうのは、これは聖書的な書き方だと思うんです。しかもルカ福音書第15章の放蕩息子の例え話のように、ファリサイ派の人々と罪人を比べれば、やっぱり人間の自然な感情としてしっかり者のファリサイ派の人々の方が兄に例えやすい、自分勝手な罪人の方をやっぱり弟というふうに例えた方が理解しやすいっていうのが我々人間の自然な心の動きだと思うんですね。福音書記者ルカが記しましたように、真面目な兄が自分は真面目に父に仕えていると思い込んでいながら、結局は主イエスを十字架につけて殺してしまう祭司長たち、民の長老たちの姿によりよく重なり合いますし、罪人と呼ばれ蔑まれていた娼婦税金取りが父の家から飛び出し自分勝手の末に身体極まり実家に戻ってくる自堕落な弟と、しかし父に受け入れられた弟と結び合わせた方が、まあよほど自然な理解かなと思うんです。明らかに祭司長、隊長、長老たちと徴税人、娼婦たちの対比がここにもあるけれども、立ち返った兄が徴税人、娼婦たちであり、立ち返らなかった弟が祭司長、民の長老たちという、まあ、新共同訳聖書の書き方っていうのは少し違和感があるかなと思います。 そう考えるとやはり口語訳の方が原文に近いのかなと思いますし、ある人の解説ではなんで新共同訳のもののようなものが現れたかといえば、そういう兄の立ち返りを語る写本が生まれたかといえば、聖書の中にはあまりにも弟を優遇する話が多いので、何もいつもお兄さんを悪くする必要はないということで、まあこの箇所では特別罪人徴税人を立ち返る兄として描いてみたのではないかという言い方をします。まあ、これちょっと冗談のような解説なんですけれどもね、そういうことを言う。しかし結局ですよ、多くの仲介者が言うように、これどっちでもあんまり大差がないのかもしれない。どちらが兄でどちらが弟であるにせよ、31節以下を見れば、神から遠いものだと蔑まれていた徴税人娼婦たちこそが、それまでは真面目な信仰生活とはかけ離れた生活をしていながら、洗礼者ヨハネを喜んで迎え入れた。そして主イエスを喜んで迎え入れた。その一方で祭司長、民の長老である者たちは、彼らが喜んで洗礼者ヨハネ、主イエスを受け入れる姿を見ても、立ち返りヨハネを信じることはなかったんだって言われてるんですよ。そうすると最初に嫌ですと言いながら、後になって思い直して立ち返った例えの中の登場人物は、結局ですよ、結局兄であろうが弟であろうが徴税人娼婦たちのことであり、はいと言いながら後で約束を反故にしたのは、兄であろうが弟であろうが祭司長長老たちのことであるという図式が動くことはないと。そうならばあんまり深く考える必要はないとも言えるんですね。でそう言われると、まあそうかなとも思わないでもないけれども、本当にそれだけだろうか。その説明だけで新共同訳聖書の書き方もすっと読み飛ばしてしまうことができるだろうか。私はここで兄が立ち返ったのだとどうしてもこだわらなければならなかった理由もあったんじゃないかって思うんです。それが主イエスにまで遡ることなのか、マタイなのか、あるいはどこかの時点での写本なのか、これ分かりませんけれども、でもやっぱり兄が立ち返ったんだってどうしても語らずにはおれなかった理由があったと、そう想像することも許されるのではないかと思うんです。ここで主イエスが例えによってお語りになっている、立ち返った兄と言われているのは、これはどんなに新共同訳の書き方が違和感があったとしても、もちろん第一には徴税人娼婦のことに違いない。彼らが洗礼者ヨハネを信じ、それによって主なる神に立ち返った兄として描かれている人々であることに、これは違いありませんけれども、どうしてもその人たちを兄と呼ぶときに残り続ける違和感の中に、この例え話は自分の正しさの中から未だに抜け出すことのできないでいる祭司長、民の長老たちの姿をもひっそりと重ね合わせようとしているのではないか、そう思うんです。祭司長、民の長老たちが立ち返った、この例え話の中の立ち返ったその兄だということは、とてもじゃないけれども言えません。これを最初に聞いた本人たちもそうは聞かなかったと思う。この後も続く問答と主イエスの例え話によって明らかになってしまうことは、祭司長、民の長老たちというのはブドウ園で働くことを初めは承知していながら結局行かなかったという、わがままで自分勝手な仕方のない息子だったという話どころではないことに気づかされていきます。主イエスの先触れである洗礼者ヨハネを信じ、そのことによって神に立ち返ることをしなかった息子とは、 次の33節以下の例え話では、ブドウ園の跡取り息子を捕らえて殺す最悪のしもべとして描かれている者たちであります。しかもこれは例え話だけのフィクションには終わらなかったのであります。今日の例え話の中で、立ち返らなかった方の息子であり、跡取り息子を殺す最悪のしもべの方である祭司長、民の長老たちは、神の一人子イエス・キリストを捕らえ、実際に十字架につけて殺してしまうことになるのです。彼らの神への反逆というものは、父の頼みを断る息子どころの話ではないのであります。けれども、そうでありながら、私は主イエスというお方は、ここでご自分を十字架につけることになるこの最悪のしもべたちをなお諦めてはいらっしゃらなかっただろうと思うのであります。ルカによる福音書第15章で、どうしようもない放蕩息子が立ち返ることを諦めることができず、毎朝道路に出ては帰ってくるかと、今か今かと待ち続けた天の父であります。その父は、そのルカの例え話の後半では、腕組みをしたまま帰宅した弟息子を祝う宴会の中に入ってこようとしない兄のもとに、弟に駆け寄ったのと同じように宴会をほっぽり出して近づき、諦めることなく説得し続けた父であります。私はいつもお前と一緒にいるじゃないか、私の財産は全部お前のものじゃないか、死んだ息子が生き返ったのを私が喜ぶのは当然じゃないか、私の息子よ、私と一緒にお前の弟の帰宅を喜んでくれ。シュエスはそのような父の姿を語ることによって、ファリサイ派、サドカイ派、祭司長、民の長老、やがてご自分を十字架につけて殺すことになるこれらの人々を、天の父なる神は諦めることができず、追い続け説得し続けるということをお語りになったのであります。私は今日の例え話の中に登場する父の御心をはじめ拒否しながら、後に心を入れ替えてブドウ園にやってきた兄の姿を語られたシュエスのその心の中には、ルカが記録したのと同じシュエスの思いがあるのではないかと考えるのです。兄の立ち返りを語ることによって、シュエスは招いていらっしゃるのではないでしょうか。お前たちも立ち返ってほしいんだ、お前たちも悔い改めることができるんだ、どうか神の慈しみを学んでほしい、固い腕組みを解いてほしい、洗礼者ヨハネと同じように、私と同じように、あなたの兄弟である罪人たちを受け入れてほしい、父のブドウ園で私と一緒に働いてほしい、私の言葉を受け止めてほしいんだ。2回前の説教でも言及いたしましたが、ブドウ園というのはイチジクグワの木と並んで神の民の象徴であります。だから例え話の中のブドウ園で働くというのは、神の民のために働くことだと、そういうふうに理解することもできます。祭司長、民の長老たち、言葉の通り神の民の指導者たちであります。その者たちを本来の自分の務めに改めて召し出そうとされるシュエスの声を聞く思いがするのです。あなたの兄弟である 罪人を受け入れてほしい、父の葡萄園で私と一緒に働いてほしい、嫌だというあなたがやがて心を入れ替えてくれると私は信じている。と、少し言い過ぎているかもしれませんけれども、奇想天外な話をしているつもりはありません。私はどんな小さな言葉であっても主イエスのお言葉を重んじたいと思います。31節、この二人のうちどちらが父親の望み通りにしたか、彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく、徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。徴税人や娼婦たちの方が先に神の国に入る、神の国の住人となる。その通りです。神の国をいただく者は自分と自分の行いに自信があるものではなく、弱い者、貧しい者、罪人、神により頼むほかない者が神からの贈り物としてそれを真っ先にいただけるのであります。徴税人や娼婦たちの方があなたたちより先に神の国に入るだろう。その通り。しかし先の次には後が続くのであります。徴税人や娼婦たちの悔い改めの次には、祭司長、民の長老たちの悔い改めが続かなければならないのであります。少なくとも主イエスはそのように信じておられる。主イエスは先のものと同時に後のもののことを見ておられる。今は完全に神の敵となってしまっている祭司長、民の長老たちのただ中にあって、主イエスだけはご自分を殺そうとしている彼らの立ち返りを信じておられる。そしてこれは初代教会の公式な記録として使徒言行録第6章の7節によれば、やがて祭司たちも大勢キリスト教会に連なったのであり、何よりもファリサイ派であり律法学者の一員であったといえる使徒パウロは、ほとんど十二弟子の一人だと言っていい使徒と呼ばれるものとなっていったのであります。それならば私たちは何を恐れる必要があるでしょうか。自分のことを徴税人と罪人と同じように思うが、あるいはファリサイ派のような真面目だが冷たい信仰者だと思うが、やることは一つです。兄であろうが弟だろうが、なすべきことに変わりはありません。悔い改めることです。悔い改めるとは、自分がどういうものであるかにこだわらずに神の愛を信じることです。キリストの信仰、キリストが信じ続け見続けていてくださるその愛の眼差しの中に自分を置いてしまうことであります。いや、もう置かれているんです。大切なことは、自分で自分をどう思うかということよりも、神が私たちをどうご覧になっているかということです。主イエスの言葉を聞いていれば明らかですけれども、神は私たちが自分で描く自画像よりも私たちのことを罪深いものだと見抜いておられる。しかし神は私たちが自分で描く自画像よりも私たちのことを尊いもの、ご自分のもの、神の王子、王女とみなされている。事実神の子として扱われているのであります。だから悔い改めるっていうのは、悪い夢から目を覚ますことであり、目覚めた者は当然 心に湧き上がる通り感謝すればいいだけです。キリストを十字架につけたものと少しも変わりのない自分の罪の頑固さとキリストの愛の頑固さとどっちが強いって、キリストの頑固さですよ。キリストの真実は私たちの罪よりも強く、兄も弟も姉も妹もこのキリストの真実の愛に気づくならば、もういても立ってもいられない、もういても立ってもいられなくなり、天の父の願い通り神の葡萄園に走っていくほかありません。感謝の祈りを捧げましょう。主イエスキリストの父なる神様、罪人と義人を鋭く分け、神の民とそうでないものを鋭く分けようとしてしまう私たちであります。そのような自分の 内側ばかりに向かう視線の中で、優越感と劣等感の間で一喜一憂し続けるものでありますけれども、兄と弟、姉と妹、正しいものと正しくないものとの尽きることのない競争を吹き飛ばし、私の子供であるあなたは私と共に働くほかないと言い切り、イエス・キリストにあって私たちの立ち返りを信じてくださる私たちの父となってくださったあなたがいらっしゃることを感謝いたします。人間を隔てる隔ての壁を打ち壊し、すべてのものを父のブドウ畑と信じる信仰を私たちにお与えください。異なる信仰のもと、もの、異なるイデオロギーのもの、異なる血のもの、異なる土地のもの、その者たちを大切な兄弟としてありのままで、そのままで受け入れることができますように。先週の水曜日、そのように働き異国の地で死んでいった信仰の商人の後に、隔ての壁を壊す父の技に、職場にあって、学校にあって、地域にあって、家族の中にあって、私たちも続くことができますように。最後に勝つのは私たち人間の罪でも世の暗闇でもなく、神の愛であると大胆に信じることが許されますように、受け入れることができますように。貝羽桶と十字架をご自分のものとしてくださった私たち貧しい罪人の主、人間の主イエス・キリストのお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。